ゲドさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
いや、なんかゲドさん
はい。
最近なんかめっちゃ見てるものがあるっていう。
そうそうそう。
おっしゃってましたね。
すっごい面白くてね。
はい。
俺、3回もう見ちゃったんだけど。
3回
うん。ネットフリックスでさ。
はい。
Life of Our Planet っていうのがあって。
はい。
私たちの地球の生命って、これ、はい、何地球が、どのようにして、こう、変化してきたかっていうのを、
はい、
40億年前から、
はい。
遡って。
映画とかドラマじゃなくてですか？
これもドキュメンタリー。
ドキュメンタリー。
ほんで、はい、なんかね、スティーブン・スピルバーグが特別監修してるとか、うん。で、ナレーターがモーガン・フリーマン。
モーガン・フリーマン。
そうそうそう。モーガン・フリーマンで、これがまたね、入ってくるんですよ。モーガン・フリーマンの語り口調がね。
ネットフリックスが作ってるってことですか？
だと思うんだよね。
めちゃめちゃ、もうすでに豪華ですね。規模感が。
そうそうそう。ほんでね、こう、なんかね、これを見てね、考えてしまうんだけど、
はい、
ちょっと最初、こう、地球が、人間が分かってる範囲で、地球が、はい、誕生したというか、
はい、
地球が機能し始めたら40億年前だ、ないかって、
はい、
ね、まだ何もない、ただの星だったのが、
はい、
それがこう、なんかの変化がやっぱり、あって、
はい、
ルカっていう、
ルカ
っていうのが、すべての生命の、元っていうの、
はい、
って言われてるルカっていうのがあるんだって。これは、
物質なんですか？
うん、これはね、動物でも植物でも、すべての生命のオリジナルって言われてるルカっていうのがあるんだって。
はいなんか、アミノ酸から始まったみたいな、あれじゃなくてですか？
それよくわかんないんだけど、はいはい、ルカっていうのが、すべての生命の元祖なんだ。
はい、
うん。で、これ、まあ、40億年から、
はい、
もうすぐ、これで生命が出てきたと言われてるのが、
はい、
5億8000万年前なんだって。
あ、じゃあだいぶ、
うん、そう。
だいぶいない状態だった。
だから、34億年ぐらい。
はい。
ずーっと、34億年だよ。
もうなんか、
そうそうそう。
もう想像もつかないですね、うんはい。
だから多分ね、今言えばさ、
はい、
火星とかさ、って、なんか、可能性があるみたいなことを言うじゃない。
あ、言いますね、はい。
ね、だから多分地球も、その状態だったんだろうなと思って。だって、34億年。で、今の火星も34億年後には何かしら起こってる可能性があるなって思うんだよね。
はい
まあ、俺らの生きてるじゃないだろうけ
ど。そうですね。ね
で、この、5億8000万年前に一番最初に出てきた生物がプランクトン。
はい、
これは、やっぱり生命が宿るにおいて一番大事なことは太陽の光と水なんだって。はい、太陽の光と水がなければ生命はありえなかったんだ、は
い。誕生しない。
そうだったよ。で、水の中にプランクトンが出て、
はい、
でプランクトンが繁殖して、
はい、
これが酸素を作ったんだって。
はあ、はあ、
うん、酸素を下からブクブクブクブク水の中から酸素を作って、
はい、
そしたらこれが何億年もかけて地球に酸素が出来上がったんだって。
へ
え、うん、そうするとやっぱり他の生物が進化したりとか、
はい、
で最初に出てきたのが苔みたいな、
はい、
地面にくっついた生物、
へー、
うん、地面にくっついたイソギンチャク的な、
はい、
あれが最初に出てきたって、
へー、
ほんで根から一番最初に出たのがクラゲなんだって、
あ、そうなんですか。
うん。クラゲが一番最初、地面から離れたんだって。
へ、
うん、クラゲなんてだって今でもいるもんね。
今でもいますね。
すごくない？
かなり原始の生物なんですね。
うん、俺一回さ、はい、あの、パラオ行ったことなんだよね。
はい。
で、パラオのさ、一つ湖があってさ、はい、ジェリーフィッシュレイクっていうのがあってさ、はい、クラゲってあの、防衛反応でさ、あの、電気流すよね。
はい。
うん。そこの、湖のクラゲは、
はい。
そこの湖にはクラゲ以外の外敵がいないんだって。だから、クラゲ、その、防衛反応の電気を流さない。退化しちゃったんだって、その、電気を流す。
はい、
外敵がいないから。
はい、
うん。で、そこの、あの、湖潜って、クラゲだらけの、はい、クラゲ干渉できるんだけど。
刺、うん、してこないからです
ね。そうそうそうそう。うん。すごいよね。で、あの、その後、あの、節足動物つって、あの、
はい、
三葉虫みた
い
な、ああいうのが出てきて、はい、で、あの、そっから今度は、あの、背骨のある、
はい、
魚が出てくるんだって、これはね、あの、革命的なんだって。
あ、そうなんですか。
背骨があることによって、
はい、
あの、すごく俊敏に動けるんだって。
はい、
うん、それまでは、あの、クラゲみたいな、
はい、
ゆらゆらゆらゆらしか動けないような、なんか、今度、背骨がある動物は、
はい、
ビビビビって動けるん
だ
って、
はい、
それが出てきたんで。
出てくるんですね。
ほんで、今度、ほんで、最初はやっぱり、海から生命っていうのは始まって、はいはい、ほんで、あの、地球ってさ、こう、まだ地球自体が進化の途中だからさ。
はい、あ、星自体ですね、
うん。今度はあの、まだ地球の中ではさ、マグマがグツグツグツグツ言ってんだよね。
はい。
うん。それがあの、4億4500万年前に大爆発して。
はい、
それであの、何これ、なんかあの、いろんな状況で、今度はあの、凍結するんだって。
あ。
なんか、
ほうほうほう、
うんうん、それで、あの、まず、絶滅、あの、なんちゅうのかな、こう、太陽の光なんだよね。爆発するって、
はい。
で、ガスとか、
はい、
なんかあれが出てきて、はい、太陽の光とかを遮っちゃうんだって。
遮ってしまうと急に冷えちゃう、
ね。
う
ん、それと、
はい、
冷えちゃって凍結するんだって。
はい、
うん。それで、あの、海の中の、とかもう陸も海も、
はい、
全部死んじゃったんだって、一回。
あ、そうなんです
か。生命は、ほぼ一回絶滅するんだって。
ええー、その、うんうん、せっかく出てきたのに
ですね。そうそうそう。それが絶滅して、それでまた、何億年もかけて、今度、気候が戻ってきて、
はい、
今度あの、復活するんだよね。
ええー。
あの、氷が張ってて、
はい、
氷が溶けると、
はい、
養分を含んだ、水が大地に流れ込むんだって、
はい。
そうすると、今度、植物が、苔が出てきて、
はい、
で、苔が出てきて、苔から今度、何億年もかけて、植物が育つんだって、
はい。
で、今度ね、あの、3億4500年前に、あの、地球は今度、緑化したんだって。
あ、もう、植物で。
そうそう、はい、緑化したんだって。そうするとね、今度ね、あの、海から、
はい。
あ、陸住めるんじゃないかって、これも、あの、簡単に言ってるけど、すごい話だなと思うんだけど、はい、海から地上に生物が上がってくるんだって。
はい。
うん。不思議だよね。
いや、不思議ですね。
ねえ。で、住めると思って、今度、海から上がってきて、で、魚が、エラ使って、海から上がってくんだって、こうやって。
はい。
で、徐々に、こう、肺呼吸とかに、
はい、
進化してい
って。進化していくわけですね。
で、この、両生類って言われる生物になるんだって、はい、
山椒魚とか。
そう、山椒魚、カエルとか、はい。それが、で、今度その人たちはさ、やっぱり水がないと生きていけなかったんだけど、はい、この、進化するんだよね。水がなくても生きていけるように、
はい、
進化する、進化する、で、爬虫類が生まれるんだって。
は
あ、トカゲ的な、
はい、
乾いたとこでも、
生きていけるような。
生きていけるように、水場がなくても、生きていけるように進化するんだって、これ。不思議だと思わない、これ。
いや、そうですね。ねえ。だからもう、想像つかないような長い時間をかけて、ちょっとずつそうなってるってことですもんね。
うん。うん、なんか見てるうちに、もう目離せなくなっちゃった、ね。なんか面白いわーと思って。うん。そんでさ、3億年前に、
はい、
こう、大陸はやっぱずっと動いてんだよね。
あ、はい、うん、プレート動いてますもんね。はい、
それで大陸が今度合体して、一回、地球の半分ぐらいの大地が出来上がったんだって。
へ、え、ぇ、ーうん、これ、ね、一回そうなんですか、
ね、そうそう、パンジア大陸って言うんだって。
はい、
うん、それで、まあ、そこは乾いて、
はい、
大地が一つだけだからさ、はい、水は遠くにしかない。
そうですね。周りしかないですよね。
うん、そうすると乾いてて、
はい、
そこに乾いてるから、そこに対応としようとして、さっき言った爬虫類とかが、
はい、
育つんだって。それで、3億年前で、それで、その後ね、その6000万年後に、
はい、
今度、やっぱりまた、大噴火するんだって。
あ、
大噴火してる。これね、はい、半端ない大噴火だったんだって、
はい、
うん。それで、この溶岩とかも怖いんだけど、一番怖いのは、
はい、
それに伴って出てくるガスなんだって。
あ、そうなんですか、
うん、ガスが、はい、有毒ガスが噴出されるんだって。
あ、そうなんですか、うん、
それが上にドワーッと上がって、
はい、
今度、それが雲になって、
はい、
雨になって起こってくるんだって。これは酸性雨が起こってくるんだって、有毒ガスをたっぷり含んだ酸性雨が上がってきて、それで、それが今度、生物を絶滅させちゃうんだって。
また定期的に絶滅させるんですね。
そうそうそうなんだって。で、この酸性雨は、せっかく育った緑も、全部枯れさせちゃうんだって。
はい、
酸性雨だから。
ええー。
ほいで、地球がまた、リセットされるんだよね。
ああ、うん、そうなんですね。
そうそうそう
そう。そういう機能が備わってるんですかね。
定期的にね、そういうことがやっぱ起こってるらしい。で、今度、2億5000年前。
はい。
もう、一回、廃墟と化して、はい、その時生きてた生物も全部、はい、ダメだって。で、今度、いっぱい死体がある、わけじゃない、
はい、
何千万頭も、死んだだろうから、
はい、
そっから、菌が出てくるんだって。
え？菌ですか？
菌。例えばさ、死体ほっといたらさ、動物の死骸とかもほっといたらさ、菌が出てくるじゃない。
菌が、
うん。
あれですね。
最近。
菌類の菌、
ね。菌類の菌、はい。うん。菌が死体を餌にして出てくるんだって。そっから、命が再生していくんだってね。すごいよね、うん。
すごい話ですね。
うん。菌が発生して、そっからまたそれが植物に変化したりで、今度はそんで植物が育ってくると、また、ちょっとだけやっぱり、絶滅っても全部絶滅しなくて、
はい、
動物が 生き残りの動物とか細々と命を繋いでて、はい、で今度はあの菌からまた緑が出てくると、
はい、
相乗効果でそれを餌にできる人たちが育ってきて、はい、また生物生命が復活してくるんだって。すごいよね。うん、で今度はあのその400万年後、400万年だよ。
はい。でもなんかもう、さっきからあの、6000万年とかあの、3億とか聞いてるから、ちょっと短く感じちゃいます
よ
ね。
そうなんだよ、ね。でも、400万年後って短く感じるけど、400万年
だ、ね。万年ですからね。どうにもならないですね、うん。
で、あの、生き残った、爬虫類とかが、今度あの、環境がいいから、巨大化してくるんだって。
おー、なるほど。
うんうん。
奴らが出てくるわけですね。
あ、ちょっと、あの、期待してるよね。うん、そうそうそう。うん。で、あの、だけど、その後、2億3400万年前。
はい。
これ、今度、地球が、なぜか、豪雨の時代だなって。豪雨が、100万年以上続くんだって。
もう希望感がすごいですね。
100万年雨降り続くんだって。
はい。
すごくない？
すごいですね。
今だったら、あの、2日降ったら、おいおいって言うけど、
はい、
100万年
?100 万年やばいですね。
100万年雨が続くんだって。うん。ほんで、今度、地球が、それで、雨が止んだら、
はい、
で、またやっと今度、地球がやっぱりもう一回緑化していくんだって。
う
ん、やっぱりあの、どこまで行っても、地球に生命が宿るには、水と太陽なんだって、
はい。
太陽がなければ、どうにもならないんだって、
はい。
これだけはもう、欠かせないんだって。
はい、
うん、それで、ついに、この、地球が、生命が宿る、また、リセットされて、育ってきて、生命が宿る土壌ができたところで、恐竜が出てくる。
恐竜たちが出てくる。
そうそうそう。あの、恐竜ってやっぱりあの、あれなんだって、あの、爬虫類の一種なんだって、やっぱり。
ああ、うんうん、そうなんですね。先ほどおっしゃってたやつ。
そうそう、
爬虫類が、そうね。
うん、巨大化して、はい、だけど、あの、違うところが、
はい、
あの、なんか、肺の機能とかが、違うんだって、
はい、
優れてんだって。あの、こう、餌を取ったりする、
はい、
とかするのに、あの、ずっと動いてて、
はい、
あの、休む必要がないんだって。
あ、そうなんですか？
うん。そういう肺の機能なんで。
へぇ、
うん、それで、あの、二足歩行できるんだって。
はい。
うんうん、それがなんか違うらしい。
あ、そうなんですね。
爬虫類とは。あの、恐竜ぐらい巨大な爬虫類もいたんだって、
は
い、その時。
あ、そうなんですね。
だけど、やっぱりちょっと、あの、体の機能が違ったらしい。
へぇ、
だから恐竜っていうふうに。で、恐竜の時代が、これやっぱりあの、地球ってさ、その時によって、はい、あの、その、状況に対応できる生命がそこにブワーってこう広がる。その人を、その一番多い種をその人たちの時代って言うんだって。だから最初はあの海の生物の時代で苔の時代とか、うん、でその爬虫類の時代とか。で、そういうのがあって、これはやっぱり、その後、1億5000万年だって、恐竜の時代が続くんだって。
あ、結構続いてるんですね。
1億5000年前、万年だよ。
結構恐竜って長くいたんですね。
すごくない？
はい。
考えらんだよね。人間が、起源後が、今2025年。
はい。
紀元前が、まあ、1000年、2000年なのかな。 どんなもんなんだかわかんないけど。はい。それにしても。
そうですね。まあ昔は、中国4000年の歴史みたいに言ってますからね。
1000年だからね。1000万年でもないからね。1、2万年。
1万年行ってないかもしれないですね。
行ってないんだからね。うん。それがだって、恐竜の時代、1億5000万年なのかな、
ね。だいぶ、あ、でもだいぶあれですね。
うん、
だいぶこう覇者だったんですね。
ちょっと考えられないぐらい長いよね。
はい。
いや、なんか面白いなと思って、
ね。はい。その時々 その地球の環境に一番適したものが覇権を取るということですね。
そう、
はい。
言ってみれば、ドミネーターだよね。
ドミネーター。支配者となる
んですね。そうそう。
はぁ、い。うん
で、鳥ってさ、
はい。
現代いる種の中では、
はい。
鳥だけ、恐竜の血を引いてるんだって。
あ、そうなんですか？
知ってた？
あ、知らないです、全然。
知らないよね。
全然知らないです。
鳥ってね、はい、恐竜の血を引いてるんだって。
あ、だから疲れないんですか？
いや、わかんないけど、最初は、はい。空飛べる恐竜はいなかったんだって。
はい。
だけど、進化の過程で、空飛ぶやつが出てきたんだって。
はい。
うん。それで、最終的にさ、まあ、その時は、ドミネーターは恐竜だけど、
はい、
で、もう完全に支配してるから、哺乳類とかもいたんだけど、
サーベルタイガーとか、人いましたもんね。
はい、その時はサーベルタイガーとかいないんだって。
あ、いないんですか？
うん、哺乳類は小型化して、細々と、地下で暮らしてたの。
ええー、そうなんですか、
うん、恐竜に、食われないように、
はい。あ、そうなんですか
隠れて暮らしてたんだって。だから、ネズミとか。大きくても多分、アナグマ程度だと思う
んだ、ね。あ、そうなんですね、うん。
多分ね、サーベルタイガーが出てくるのはね、アイスエイジだと思うんだよね。
アイスエイジですか、うん、
だいぶ後よ。
だいぶ後っすね。
そう。うん。で、これ、恐竜をさ、
はい、
草食動物とかさ、
はい、
いてさ、有名な恐竜っているじゃない、
はい、
T-Rex とかさ、
はい、ティラノサウルス。
ティラノサウルスが、はい、やっぱり今までの地球上の歴史で、いろんな捕食者いるじゃない、
はい、
例えば今で言えばライオンとかさ、
はい、
トラとかさ、でも、一番地球上最強の捕食者は T-Rex だって。
あ、そうですか。うん、
で、こいつらさ、
はい、
共食いもするんだって。
物騒ですね。
さすがにさ、今の種は共食いあんまりしないよね。ライオンとかでもライオンがライオン食べたって話聞かない、
ね。あんまり聞かないですね。はい。うん、
でも、この時代の T-Rex は、平気で共食いするんだって。
ええ。
なんか、逆に恐ろしいよね。
恐ろしいですね。
仁義なき戦いだね。
なんかすごい、なんか本当に、捕食生物というか。
ねえ。
そこに特化しちゃってるんです
ね。だから、あ、なのかな。やっぱり、地球上最強の捕食者って言われるの、
ね。恐ろしいですね。
うん、ね。うん。1億5000万年。
だいぶ覇権を取ってましたね。
そう。それでさ、多分ね、ラッキーはあると思うんだよね。地球がさ、
はい、
定期的にさ、噴火したりするじゃない。
はい、
それが多分1億5000万年多分なかったんだよね。
なるほど、
うん。それもラッキーだったと思うんだよね。はい、うん、それで、やっぱりそれがないと、1億5000万年も続かないよね。
はい。
うん、それで、
はい、
1億5000万年続いた地球の、恐竜の時代を終わらしたの何だと思います？
あれなんか凍りついて終わったみたいなのが定説じゃなかったっけ？
巨大隕石が降ってきたんだって。
え、そうなんですか？
そう。
あ、そうでしたか。
そうなんだって。巨大、エベレストぐらいでっかい巨大隕石が、
はい、
地球に、これね、すごいのよ。速度が、10万キロ。
10万キロ。
10万キロ。1時間で10万キロ進むんだって。そのスピードで飛んできたんだって。
よく地球ぶっ壊れなかったっす
ね。いや、そんで、そのまま地球に、その速度で突入したんだって。
はい。
で、その、衝撃が、はい、衝撃の度合いが、原子爆弾10億個分だって。
衝撃が。億ばっかじゃないですか。
考えられないよね。
もう、我々の知能では測りきれない。
そうそうそう。
ものですね、もうね。
うん、はあ。で、世界中、もう、海とかもあるからさ。
はい。
もう、考えられないぐらいの、世界中で、津波が、ドボーって、もう、地球を全部覆うぐらいの津波が来るんだって。はい、うん。それで、この前の大震災の時も、はいはい、津波で、だったじゃない、はい、やっぱりこの時も、津波が、すごくて、
はい、
それで陸上生物、それで、ほぼ行かれてしまったんだって。
外的要因だったんですね。地球の内部じゃなくて。
そうそうそう。はい、それで、んで、ボーンって、隕石がぶつかって、で、その、もう熱くなってるじゃない。
はい。
それが、ボバーっていっぱい、宇宙の中に飛び散るんだって。
はい。
ちっちゃい隕石が。
はい。
それが、一回上に行って、再び地球に降ってくるって。
地獄のような状況ですね。
そうそうそうそう。そんで、洪水、行かなかったところは、そういうのが降ってきたりとかして。
はい。
で、今度、大火事になるんだって。
へぇー。
うん。もう、目も当てられないよね。
目も当てられないですね。
洪水大火事だもん。
想像がつかないですね。
そうそうそうそう。うん。で、窒息レベルの噴煙も来るんだって。
はい、
うん。ほんで、動物はそれで窒息したりとか、ね。やっぱりそんで、酸性をも振るんだって、
はい、
その
後、
うん。で、もう、地球上の生物、ほぼ終わり。
はい。
うん、でも、一つだけ、深海にいた生物は生き残れたんだって。
はい、はあ、はあ、なるほど、
サメってさ、知ってる？サメって、何億年前から、姿変えてないんだって、
はい。え、そうなんですか？
そうなんだって。サメは、
はい、
深海で生き残って。
あれ、生き残ったやつなんです
か？そうなんだって。何億年前から、姿変えてないんだって。
は
い、うん、あと、ワニ。
あ、そうですか？
うん、ワニも、何億年前から、姿変わってないんだって。
はい、物騒なやつだけ生き残ってるじゃないですか。
ね。面白いよね、でもね。
すごいですね。
すごい。それで、その、隕石で、恐竜の時代は終わるんだって。
はい、
うん。そんでさ、
はい、
恐竜はさ、
はい、
絶滅するんだって。
はい、
で、だけどさ、恐竜に食べられちゃうからってさ、
はい、
哺乳類はさ、地下に潜って、
はい、
哺乳類の小動物が地下に潜ってたって言ってたじゃん。
はいはい、
それが、この惨事で生き残るんだって。
よく生き残れましたね。
そうそうそう。その、地下に潜ってたおかげで、隠れてたおかげで生き残るんだって。はい、で、恐竜の卵も、
はい、
卵も一部生き残ったんだって。
あ、そうなんですね。
うん、その、卵の中から出てきたのが、後に鳥になるんだって。
う
ん、羽の生えた恐竜の卵が生き残ったんだって。それが、そこで哺乳類と鳥の先祖が生き残ったから、今、哺乳類の時代になってるんだって。
へ
うん、面白いよね。
面白いですね。
うん、 恐竜にビビって地下に潜っていたおかげで
生き残
ったんだって。面白いよね。
ちなみにこれは、その、うん、全何回でしたっけ ?8 回でしたっけ
?8 回。
今何話ですか？
もう今ね、6話ぐらい。
あ、6話ぐらいですか？
6 話ぐらい。
6話ぐらいですね。うんうんうん、あの、なんならこれもう、1回切って次回にしようかと思ったんですけど、時間的に。
あ、本当ですか？ああ。
あと2話ぐらいですか？
あと2話ぐらいです。あ、そ
うですね。行きましょう、
ね。行きましょう、はい。はい。そんでさ、あの、こんで、あの、哺乳類が隠れてたから生き残って、はい、そんであの、もうちょっと早めに行くんだけど、哺乳類の時代になるんだよね。
はい、
ほんであの、猿とかさ、
はい、
もうあの、ジャングルで、なったんだけど、
はい、
これあの、またあの、地球があの、寒冷化するんだよ、
はい。
寒冷化して、ほんであの、凍りつくんだって。あの、南半球とかを、
はい、
あの、北極、南極とか。ほんで、あの、凍りつかない地域は、
はい、
あの、もう凍りついたおかげで、今度、凍りつかない地域はドライになるんだって。水分が、あの、空気中の水分も、
持ってかれちゃうんですね。
持ってかれちゃって、今度ドライになるんだって。はい、そうすると、ドライになっちゃうと、あの、ジャングルも、木とかが、生きていけなくなっちゃって。
水が足りなく
て。枯れてくるんだって。うん。そんで、あの、木の上で、過ごしてさ、
はい、
お猿さんが、
はい、
今度は地上に降りてくるんだって。
はぁ、はぁ、なるほど。
そうそうそう。
近づいてきましたね。
そう。地上に、猿が地上に降りたおかげで、人間に進化するんだって。
はぁ。
うんうんうん。知ってた？知らないよね。
僕、細かいディティールは全然知らないです。はい。
こう、見てください。
はあ、これ超面白いですね。
面白いですよね。
めちゃくちゃ面白いですね。
これ面白くて3回見ましたからね。
はっぱないですね。
うん。いや、面白いっすよね。そんで、あの、これであの、霊長類が。
霊長類、はい。
うん、出てきて、そんであの、まあ、さっき言った、今度、氷河期とか。
はい。
得て、この、氷河期あたりを、
はい。
あの、氷河期あたりで、猿だった奴らが地上に降りて、今度、人間に進化してくれた。うん。それで、あの、最初はやっぱり、あの、アフリカのジャングルの、お猿さんが、
はい。
あの、今ってあの、サバンナ地になってるじゃないですか。
はい。
あれは、それの前は、あれ全部ジャングルだったんだって。
あ、そうなんですか。
うん。それが、あの、乾燥して、
はい、
ジャングルが死んで、あの、サバンナ地帯になったんだって。
はい、
うん。それで、あの、あそこにいる動物たちは、はい、その、乾燥した地帯に、もう、適応するべく進化していって、はい、今の形になってるんだって。はい、だから、お猿さんは、地上に降りて、人間に進化するんだって。それが、あの、やっぱり、一番の進化は、脳みそなんだって。
はい。
うん。脳みそが、異常に、発達した進化が、おいて、で、あの、この、アイスエイジに、
はい、
全世界に、アフリカから、移動していくんだって。
広がっていくわけですね。
広がっていく
わけ。はい。
あの、はじめ人間、ギャートルズ、マンモス買ってたじゃん。
ええ
ー。うん。あの時代なんだろうな。
あの時代ですね。うん、もう石のお金はないと思うんですけどね。うん、
でさ、あの、アイスエイジが終わって、はい、で、この場、あの、あれでさ、
はい、
あの、これ俺一つのクライマックスだと思うんだけどさ、
はい、
アイスエイジが終わって、あの、この、マンモスとかさ、
はい、
あの、ホラーなライオンっていうのがいたんだって。
はい。
うん。あの、雪の中に、言ってみりゃ、象とライオンがいたんだって。
はい。
雪の。今じゃ考えられない。
考えられないですね。
あの、
はい、
ライオンとか象ってあの、アフリカとか、ああいうとこ、
はい。
あったかいところしか生きられないのかなと思って。まあ、毛があったらしいんだけど、
はい、
でも、その氷河期が終わったら、その、そいつら絶滅するんだって。
はい。
なぜかわかんないけど。うん。そんで、生き残ったのが、あの、バイソン。
はい。
バイソンが バイソンは生き残って、ほんで、他に、狩りをする奴がいないもんだから、
はい、
バイソンだけ、ブワーって、もう広がったんだって、はい。バイソン、ほぼバイソンになったんだって。
地球
中の、
はい、
うん。そこへ、プレデターが、捕食者がいないもんだから、はい、バイソンがわーって増えたんだって、
はい。
そこへ出てくるわけよ。だけど、影から、新たな捕食者が、狙ってるっつって、
はい。
それは何かっていうと、地球史上、最も危険な捕食者だっつって、はい、そこで人間が出てくるわけよ。それで、モーガン・フリーマンのさ、
はい、
ナレーションがさ、すっごいんだよね。
は
い、Most dangerous animal here っていうルールで、これがね、ちょっと、鳥肌立つぐらいの、待ってましたっつってね。そっからはもうそんで人間、そっからはもう人間の、
はい、
うん。で、この番組の結論としては、人間は、
はい、
自ら自滅する道へ向かってるって、
はい。
だけど、地球の歴史を、
はい、
知ったなんていうのは、人間しかいないじゃない。
ええ、
うん。だから、それを知ったのは人間しかいないし、ってことは、人間のやり方次第によっちゃ、生き抜けるんじゃないのって、今までは歴史なんか知らないもんだから、はい、こういうローテーションがあるよなんていうのも知らないから、はい、もう自然災害を受けるしかなかったけど、はい、人間はその歴史を知ってるし、脳みそが違うから、やり方次第によっちゃ、地球をコントロールできるんだけど、今の人間は、人間のやり方では、多分自滅するだろうね。っていう、終わり方なんだよね。
なんかこう、投げかけて終わるっすね。
そうそうそう。これさ、考えさせられるなと思ったよね。
考えさせられますね。う
ん、なんか、これちょっと、見てみて、これ聞いた人見てみて、
はい、
なんか、ちょっと考えたこと教えてほしい。俺もね。
どう思ったか。
うん、もう、壮大すぎて、
はい、
壮大すぎて、自分がちっぽけすぎてっていう、だけど、なんかやることあるよな、みたいな。
は
あ、なんか、考えがまとまってないんだけど、
はあ
うん、なんかちょっと、ね、見てみて。
そうですね。
欲しい。
うん、僕なんかもう今聞いてて、定期的に絶滅させるじゃないですか、
うんうん
絶滅させるって言っちゃいましたけど、なんかこう、うん、
地球がね、
まあ、地球なんか地球にこう意志があるかわかんないですけど、うん、なんかこう地球が備えてるシステムが、
うん、
そのなんかこうどの生物がこうどうこう覇権を取っていくじゃないですけど、どう適応していくかみたいなのをなんかこうちょっと実験してるようにしか思えないというか、
あーね
ーはい
これもね、
はい、
もう
意外と恐竜は。
どう言っていいのか分からないけど。
意外と恐竜は地球のシステム的には、いいとこまで行ったんじゃないかっていう感じしますよね。なんかそれを聞いてると。
ね、1億5000万年続いてるからね。
でもなんか降ってきちゃったってことですもんね。
そう。それが降ってこなければまだ続いてる可能性あんだもんね。
なんかもしかしたらそこで地球の、あれがシステム的に定着した可能性もありますよね。
これでさ、
はい、
日本に、人間に言わせればさ、神の仕業だとかさ、
あそうですね、
言う人もいるだろうけどさ、なんか、それさえも、ちっぽけに思えるなと思ってさ、
ね、なんかもう全く計り知れない何か摂理があったとしてもおかしくないというか、
なんかね、それがあるのかないのかすらも、
わからないですね。
わからないんだよね。
はい、
だから、そこを、どう自分の中で噛み砕いて生きていくかっていうところはね、皆さんどうですかっていうのを聞いてみたいよね。
すごいですね、うん。隕石ってどこに落ちたか分かってるんですか、それ。
今で言うメキシコ湾ぐらいだった。
あ、そうなんですか。うん、そこだけ、要は別のものが降ってきたわけじゃないですか。
うん。
ってことは、そこに何かくっついたものが進化してるものがあるかもしれないですよね、なんかね。
わあ、どうなんだろうね。でも、原子爆弾10億個だからね。
そうですね。
地球ごと破壊したわけだからね。どうなんだろうな。うん、
でも地球に穴ぼこは開かなかったわけですもんね。
なんかね、何十キロ先までのめり込んだって言ってたよ。
あ、そうですか。
多分、それのめり込んだままなんじゃないかな。
そうですよね。うん、だから多分その隕石部分が、多分どっかにあるってことですよね。
うん、あるだろうね、はい。地球の中には入ってるよね、その隕石、ね、多分。
うん、なんかそれが僕は気になりました。
確かに確かに。でもその穴をリカバリで塞いだんじゃない多分、うん、だからその隕石自体は地球の中に入ったままだよ、多分 ね。
ありますよね、きっとね。
うん、多分ね、はい、うん。確かに。
もともと地球になかったものが、多分そこは存在してるわけですよ、
ね。異物は入ってるね、地球の中に、ね。
僕はそれだけずっと気になって
ました。俺そんなこと思わなかったら、やっぱり見る人によって、ね。
人によって多分全然こう、考え方変わりそうで面白いですね。
確かに。はい、だから、興味ある人は、見てみて、はい、ちょっと、いろんな意見言ってほしいよ。
お便りを。
そう。
お待ちしましょうか。あ、ちょっとこれはちょっと見てみます。
あ、面白いです、これ。
めちゃくちゃ面白い。
めちゃくちゃ面白いです、これ。
お話聞いてるだけでも面白かったんで。
はい。見たら、モーガン・フリーマンが、うまい具合に。
モーガン・フリーマンが、がっつり入ってくるというか。
入ってくるんで、はい。
ぜひ見てみましょう。はい。聞いてる皆さんもぜひ。
ぜひ。
はい。
はい。
ありがとうございました。
あたしゃ。